アンコールクラシックの展覧会。皆さんはクラシックはお好きですか？クラシックと聞くとなんだかお堅いなと考えているそこのあなた、この番組はそんなあなたにも、クラシックがお好きなあなたにも、とっておきの番組です。
諸事情により、本日のドラマパートは BGM を使用しておりませんが、決して曲を作るのがめんどくさくなったわけでも、疲れちゃったわけでもございません。真相は本編にて、にゃ
ー。いらっしゃいませ。ここは、音大出身の私がアルバイトしているクラシック喫茶アンコール。クラシック喫茶といっても、クラシック音楽に詳しい人ばかりが常連客ってわけでもない。現に私が音大出身だってことは、オーナー以外誰も知らない。最近先輩がクラシックに目覚めたらしく、バイト中豆知識をずっと話してて。
ここは赤にして、ここはオレンジっと。ああ、ここは悩ましい。
内田先輩、何してるんですか？
ああ、萌ちゃん、今ね、秋のスケッチしてるの。
へえ、内田先輩って絵描けるんですか？って、これスケッチっていうよりただのお絵描きじゃん。
ひどい、そんなこと言わないでよ。お絵描き程度でも頑張ったんだから。
はいはい。てか、これなんですか？
あ、赤トンボ。
いや、どう考えてもムカデにしか見えない
。あー、秋の色って難しいな。
でも、こう考えると、秋を音でスケッチしちゃう人がいるなんてすごいですよね。
何それ？そんなことした作曲家いんの？
はい、ギロックっていう作曲家が秋をスケッチしたんですよ。
へー、聞いてみたい。
はい、というわけで、
はい、
すっかりね、まあ、秋の季節になったので、この曲を取り上げようかなと思うんですけど、
はいはい、
ちなみに内田さん、秋って好きですか？
秋、まあ秋は過ごしやすいですよね、やっぱり。
うん、涼しさがやっぱいいですよね。太陽が結構照ってても、風が涼しいから、すごくね、過ごしやすいし、寒すぎずっていう感じ。
そうですね。
ただ、秋がね、だんだん冬に近づいてくると寒くなってくるから、ブルブルブルって。
急に変わるじゃないですか。
うん、
なんか、結構、しかも、前半の方はまだ秋、暑いっていうか、うん、夏が結構、
うん、
なんていうんですかね、切り替わりが急なんですよね。
うん、急ですね、確かに。
うん、だから、結構、そうですね、どこが秋っていうのも難しいですけど。
うん。うん、まあ、なんかね、今回の、ね、お芝居の方であったように、うん、前の方であったように、秋の色って結構難しいと思うんですよ。
はいはいはい。
なんか赤とかオレンジとかって、うん、
まあ紅葉のね、
イメージ
ですね。
そう、紅葉のイメージ。あと黄色とか、
はいはいはいはい。
うん、とかかなって思うんですけど、それだけじゃなくて多分いっぱい色があって、
うん、
おそらくちょっとした緑とか、深い緑とかもあると思うし、茶色とかもあると思うし、うん、あとは紫とか入れてもちょっと秋っぽいなって思ったりするんですけど、うん、まあそんなね、色とりどりのその色を混ぜたこの秋っていうものをスケッチした作曲家がいるんですね、
うん、
その作曲家がアメリカ合衆国の作曲家でウィリアム・ギロックっていう人なんですけど、
はいはい、
1917年から1993年まで本当に最近なんですけど、うん、最近亡くなった作曲家で、まあ、ただの作曲家っていうだけではなくて音楽教育家でもあるんです。
はいはいはい。
で、まあ、そのこのメロディーのね、彼が書くその曲のメロディーの美しさから、
うん、
音楽教育界のシューベルト。
お
お。そう、音楽教育界のシューベルトって言われて、まあシューベルトって。
まあ確かになんか、なんとなくそんなイメージありますよね。
うん、確かになんかこのシューベルトのこのメロディックなね、
うん、
この美しさっていうところの、うん、その音楽教育っていうところに彼が一番焦点を当ててたっていうところもあって、はいはいはい、そのウィリアム・ギロックは音楽教育界のシューベルトって言われてたんですよね。まあアメリカの作曲家っていうところなんですけど、はい、まあこの秋のスケッチは実は 皆さんにね紹介をしたいんですが、
うん、
まあその著作権の、
そうですね、93年までね、
そう93年まで
生きてますから、
生きてらっしゃった作曲家なので、著作権の都合で紹介がこの、うん、できないんですけども、ぜひ聴いていただけたらと思うんですが、
これピアノのね、なんか発表会とかでよくやられますよね。
そうです、そうです。
だから知ってる人結構いるのかな。
あと CM とかで確かなんか一回使われてたんですよね。
そうなんですね。
車の CM だったかなんだったかの CM で、あとピアノグラミノーバかなんかの CM だったかな、で使われてて、でそこで多分そのメロディックなのに結構皆さんね、まあ耳馴染みもいいっていうのもあって、多分結構覚えて、
そうですね、それが有名に。メロディー綺麗ですからね。
すごい綺麗なんですよね、
うん。なんかおセンチになりますよね。
そう、なんかこう、葉っぱがこう、はいはいはい、落ちてくるこの夕暮れ時の感じっていうのが、ほんと音で表現されてて、
うん、
もうこの音楽教育界のシューベルトという、その呼ばれていたのがふさわしいというのは、まさにね、
うん、
この作曲家のところだなと思うぐらいの素晴らしい作曲家なんですけど、うん、まあこの、どっちかっていうとなんかあんまりアメリカっぽくない。
ああ、うん、確かにそうですね。
この曲はですけどね。
うん、
まあ、そのこのウィリアム・ギロックっていう方はアメリカのミズーリ州で生まれたんですけど、うん、まあその後、まあ、ニューオーリンズで20年くらいピアノの講師をしてて、うん、で、まあ彼の書く曲っていうのは基本的に子供のために
あ
うん、書いた曲が多いんです、ピアノ曲って。あんまりこうなんだろう、そのオーケストラとか大人とかのために書くというよりも、子供のために、子供が弾きやすく、あとピアノ初心者の人が弾きやすいようにな
るほど
なピアノ曲を書いた、
うん、教育者ですね。
そうなんです、ここがすごいですよね、
うん、
で、まあその作曲活動をしながらコンクールの審査員だったりとか、
うんうん、
と音楽教師として、まあ、活躍をしてたんですね。で、まあ、彼の作品ってさっきこの子供のために多く書いたよっていうのを言ったと思うんですけど、うん、まあ、彼の作品自体があまり高度なテクニックは必要としないものが多いんですよ。
うん、
高度にこうテクニカルなものではないんですけど、世界観っていうのがすごく豊かで、
うん、
まあ、コメロディアスで、まあ、その独特なハーモニーとか、
うん、
あとはちょっとリズムの面白さとかがあって、うん、まあ、その個性的な、そのギロックの、まあ、魅力に溢れている曲がすごく多いんですよね。
うん、シンプルですよね、なんか単純にもう本当に。
シンプルだし、なんかその、うん、テクニックが全くないと、もちろん弾けないけど、
うん、
その、ピアノを始めた人たちが、その、初歩とかの段階、初歩から、
うん、
中級に行くぐらいの段階で、こう、表現をする。
うん、
音はシンプルなんだけど、この世界観とか、その音で何かを表現するっていうのが、やっぱこう教育者としていたギロックの一つの特徴でもあるのかなって思っていて、その作風とかもやっぱすごくロマンチックなものもあれば、本当クラシカルなものもあるんですけど、あとはもうジャズみたいな感じのスタイルのものも結構いっぱいあるんですよ。ここがなんかこの曲はジャズっぽくないですけど、うん、そのやっぱ他にもジャズっぽいこうスタイルのフォークっぽいスタイルとかもあったりとかして、だから多くの人に親しみやすいように書かれたりとかしているものが多いっていう、うん、まあ、作曲家なんですよね。
なるほど。
そうで、やっぱそのこのギロックってすごく教育に力を入れてたっていうのはあって、
うん、
まあ、自分の生徒たちの発表会とか、
うん、
音楽会、自分がピアノを教えてた生徒たちとか音楽を教えてた生徒たちが何か発表会に出ますよっていうのにはすごく多く行ってたらしいんですよ、うん、なかなかいないじゃないですか。
まあそうですね。
なんか私とかもやっぱミュージカルとか劇とかやってても、
うん、
もちろん見に行こうと思って見に行くんですけど、
うん、
全然見に行かない人って言いますよね、その舞台に立ちながら。
確かに。
人の演奏を絶対聞かないみたいな、
うん、
でも私はなんかね、もう私もそういう時代はあったけど、
うん、
やっぱ聞くべきだと思うし、その表現を例えば聞きに行って、俺の曲をこんな風に弾くなって言うんではなくて、うん、あ、こんな表現があるのか素晴らしいって言って、認めてたらしいんですよ。
なるほどね。
そう。で、いつもその人のね、いいところ、うん、その人のいいところを見て、うん、それを、まあ、励まして、
う
それを伸ばしてあげる先生だったらしくって。
なるほど。
そう、すごく人柄も温かくって、多くの人から愛された先生でもあったらしいんですよね。
いい先生ですね。
そう、なんか本当それってすごい大事だと思ってて、うん、特に子供時代ってどういう先生に出会うかで変わるじゃないですか。それはあの音楽だけじゃなくても、そのね、体育とかそういうスポーツ系とかでも、その公文とかそういうね、数学校系とかでも、やっぱどういう先生に出会うか、自分の担任の先生がどういう先生かで、その子の人格だったり人生ってやっぱちょっと変わっていくものだから、こうやってギロックがね、自分の曲を弾いてる演奏会には必ず極力出向くようにして、そこをいいとこを伸ばしていくっていう彼の人柄がこの彼の曲に詰まっているっていうところが、やっぱ本当に素晴らしいなって思う点なんですよね。その教育者としてもやっぱり素晴らしいし、それでいて作曲家としてもとても素晴らしい曲を書いている。
なるほどね。大事ですよね、教育でそういう風にちゃんと褒めて伸ばすっていうんですかね。
そう、なかなかいないですね。まあ今だからね、もしかしたら多くなってるかもしれないけど。
ただこのギロックさんとかの時代ってまだその、なんていうんですかね、前の時代っていうか、
そうですね、
感じじゃないですか。だから、その、結構厳しくやるタイプの人も、特に音楽界だったら、先生って厳しい人結構多いんじゃないですかね。
多いと思いますよ。それこそ生徒の演奏会に行って、良かったよというよりもダメ出ししか来ないとかって多分おそらくあったと思うけど、それをせずに出向いて、いいところ、ここが良かった、ここが良かったって全部褒めてあげて、まあ、こう励ましてそこを伸ばしていくっていう、そんなことができる先生って ね、今でもなかなか少ないのかなとは。
そうですよね。特にその子供時代の前半ぐらいの時は、やっぱり何事も褒めて伸ばした方が、大体伸びますね。
そうですよね、
子供っていうのは。
そう、だからやっぱね、小学校の後半とかになってきたらね、だんだん自我がこう、確立されて性格とかね、悪いところがもしかしたら出てくるから、そこはね、指摘してたかもしれないですけど、もうギロックはもうとにかくそのいいところを見つけて励まして、まあ、その温かい性格っていうところから、まあ、すごくいろんな人に尊敬されて愛されてた人だったんですよね。そう、そんなギロックが、実はまあ残してる言葉があってですね、それが素晴らしいなと思うんですけども、まあ、そのギロックが言ってたのが、生徒には最後まで無難に演奏することを教えるのではなくて、胸がワクワクするような演奏ができるように指導すべきです。で、そうすれば子どもたちは音楽を作り出す目的を理解して、その喜びを知ることができるでしょう。って言ってたらしいんですよ。
なるほど。
で、私これを見た時にもう本当に全ての先生にそれを言いたい。なんかこう なんだろう、型にはまった演奏をちょっとやっぱしがちだと思うんです
ね。まあ、確かにそうですよね。クラシック界は特にそういうイメージあるかもしれないですよね。
そうじゃなくて、そんな型にはまった演奏をしたって、もちろん楽譜通り、すべて楽譜通りというわけでなく、表現があってもいいと思うんですけど、そういう演奏ではなくて、こう、観客としてワクワクしたりするためには、演奏者というか、舞台に立って演奏する人がワクワクして楽しくないと、お客さんとして見てて楽しくないじゃないですか。
まあ確かにそうですね。
だから、もうこれは、私もね、教えたりとか、子供教えたりとか、キッズクラスやったりとかするのは思うんですけど、なんか完璧にっていうのではなく、こうやっぱ無難に演奏するとか、無難に表現するっていうのではなくて、楽しんで、こう表現ができるように、やっぱ指導するのっていうのは本当に大事だなって思いますね。特に、子供の頃にそれを強要してしまうと、肩にはまるのを強要してしまうと、それしかできなくなっちゃうから、このギロックの言葉ってすごく大事だなと思って。
そうですね。子供はやっぱり発想豊かだから、あまりそこの目を潰さないように、できればそのさっきも言ったけど、褒めたりすることによって、なんか楽しんで自分でやっちゃうんですよね。で、それによってやっぱり、こう、だんだん、じゃあ自分に足りないところは何だろうっていうのは、後で自分で勝手に見出してきて、で、これどうしたらいいですかって質問していくと思うので、だから、あんまり自由にやってる時期の時には、まあ、いろいろね、褒めて、あ、いいねって ていう、そのいいねがいいんですよね、やっぱり、
うんうん、だからこのね、ギロックの教育方針だったりとかっていう、うん、その彼の人柄が彼の曲にはすごく現れているっていうところですね、はいはい、でちなみにもう一つギロックが言った言葉があって、メロディーはいい音楽のエッセンスであるっていう言葉があるんですけど、うん、これ解釈ちょっと難しいと思うんですけど、うん、そのこのメロディアスで耳なじみがいい曲がそのいい音楽って言われるのであれば、それはただのエッセンスであって、うん、あともう少し自分での表現とかを加えるともっといい曲になるよっていう意味でもあるかなと私は思って、だからそこがさっき言ったギロックのその無難に演奏するんじゃなくて、胸がワクワクするような演奏をできるように指導すべきだっていうところにつながってくるんだろうなって、ただのメロディーっていうのはエッセンスなだけだから、その土台を作るのは自分たちであるっていうことにつながってくるんだなって思っていて、
そうですね、だからクラシックはそのまあ悪く言っちゃうと型にはめて、その基礎教養的に、まあ土台を作る上でいろいろこう型にはめてやった方が効率もいいし、なんて言うんだろう、ちゃんと弾く土台とテクニックが醸成するんですけど、その点その表現とかっていうのは、まあ、自分がこういうのいいんじゃないかっていうのを、いやこれはこうだからとか言われて萎縮しちゃう可能性もありますよね、だからそれによってこう、まあ、さっきも言ってたけど、若い頃にあらこうだ言われると、なんかこのロボット人間じゃないですけど、そういうのが日本は特に生まれやすい、だからアメリカとかそのもっと自由で個人主義の国だと割ともっとみんながいろいろバラバラ、日本はどっちかとみんながもう軍隊的な感じにちょっとなりがち、最近はそういうので、ね、なかなか教育とかもそれじゃいけないんじゃないかみたいなこう言われてますけど、やっぱり長年ねこれになってきちゃってると抜け出せないっすよね、
だからね、まあ少しでもこの子供の頃とか、あとはね、このリスナーさんも、おそらく大人でピアノ初めてやり始めたよっていう方も多いと思うので、ぜひぜひね、そんな方にはこの、ギロックの曲集とかを弾いてみてほしいんですけど、この曲集が入ってる、この秋のスケッチが入ってる曲集が、叙情小曲集っていう曲集なんですね。まあ正式な名称で言うとロマン派様式による叙情的前奏曲っていうのの、まあ、叙情小曲集の一曲でもあるんですけど、その大人の初歩の人にも、まあ、子供だけじゃなくって、大人の初歩の人にもすごく人気のギロックのピアノ曲集なんですけど、初級で弾けるのにとてもメロディーも美しくて表現も魅力的な曲集なんですよ。で、まあ、特に子供にはおすすめしたいなと思うし、子供でまだねピアノ始めたばっかりで今曲を弾いてきますよ、バイエルとか弾いてますよって方にはぜひ、おすすめしたいと思うんですけど、大人もね初歩じゃなくても弾いてみるといいと思う。割と弾ける人でも弾いてみると、あ、こういう表現どうやって表現したらいいんだろうっていうのもすごく勉強になりますし、ぜひぜひね、表現とかそういうこう色っていうものを追求したいなって思ってる人は、ぜひこのね叙情小曲集ギロックのと弾いてみていただけたらといいなと思うんですけど、これ、ね、面白いのが、まあ、大体ほとんどが1ページから2ページぐらいの長さなんです、
はいはいはい、
でちなみに短い曲、どんぐらいだと思います？
短い曲、
その中で、
すんごい、じゃあ短い曲があるんですかね、
すごい短い曲があります。
もう10秒ぐらいで終わっちゃうような、
あーでも10秒とまではいかないけど、まあ大体 2,30 秒ぐらいでいく、だから何小節ぐらいだと思います。
なかなか珍しいですね。
そう、だから10小節ぐらいで終わっちゃう曲なんですよ。そうで、なんかまあそれぞれ本当に全部が雰囲気が一緒ってわけではなくって、24曲ぐらいあると思うんですけど、24曲もう全然違う、こう大人っぽい雰囲気の曲から、一瞬でスンって終わる曲だったりとか、子供が好きそうな曲だったりとか、中国人の踊りとかをちょっとイメージした曲だったりとか、いろんな曲が入ってて、本当にたくさん表現のバリエーションを学べるので、ぜひぜひね、 皆さん手に取って弾いていただければと思うんですけど、うん、まあ、この登場状況小曲集に入ってるこの秋のスケッチなんですけど、うん、ギロックが41歳の時に作曲した、まあ、彼の代表作と言っても過言ではないかなっていう曲なんですね、
うん、
で、音数自体は少ないんですけど、
はい、
すごくハーモニーが奥深くって、うん、まあ、この秋の色っていうのをすごい叙情的にと音色の中に織り交ぜているような、
はいはいはい、
その音色が紡いでるような曲なんですが、一応速度指定としては、アバウト44から50っていう形で、うん、まあ、速度自体も44から50ぐらいだったら、どれぐらいの速度で弾いてもらっても、いいよっていうのなので、
うんうん、
まあ、その四分音符が44から50なんですけど、なので、タンタンタッタッタっていう、流れる感じで弾いてもいいし、うん、ゆっくり、こう、夕暮れ時とかを思い浮かべて弾いてもいいしっていうので、うん、まあ、ここもね、一つ表現の幅が、こう、
うん、
人によって変わるっていうのが面白いんですよね。はいはい、
テンポもね、バッチリしてる、してる作曲もありますからね。
もう絶対これ60、テンポ60絶対だからとか、テンポ120絶対みたいなのもありますからね。
うん、
そう。なので、ぜひぜひね、聞いてみて、で、弾きたいなと思ったら、結構、音数はそんなに多くないので、練習も、初歩の段階でもできるかなと思うので、
うん、
ぜひぜひ弾いてみてください。まあちなみにね、まあ今回曲が流せないということで、
はい、
この後すぐにもう名盤コーナーというか、うん、行こうかなと思うんですけど、
うん、
アンコール名盤コーナ
ー。まあ私、名盤っていうところで もちろん秋のスケッチ弾いてる人たち何人かいて、
うん、
聞いてもいるんですけど、
うん、
なんかその名盤っていうのをあんまりこうこの曲も指定したくないなって私思っていて、
うん、
というのもそのギロックが自分のお弟子さんとか自分の生徒たちの演奏会だけではなくて、
は
い、自分の曲がウィリアム・ギロックの曲が弾かれますよっていう演奏会があるとこうとてもすっごい楽しみにして演奏にわざわざチケットを買って言ってたそうなんですよ。で、それって多分作曲家ってするかもしれないじゃないですか、うん、でもそれってこれ、うん、僕が思ってるように弾いてないっていうのがほとんどだと思うんですよ。
そうですよね、基本は。
そうで、じゃなくってギロックはその演奏者がどういう風にこう料理したりとかして、
うん、
その味付けしてくれるのか自分の曲を、
なるほど、
っていうのを楽しみに行って、もう楽しく帰ってで行くっていうことをしてたんですよ。
いや、珍しいタイプですね。なかなかいないですよ、そういう人って。
そう。で、うん、本当にいないけど、でも本当はそうであった方が、そのぐらい寛容であってもいいんじゃないかと思うんですよね。まあ、
だから音楽家、その作曲家っていうよりも、うん、教育者の立場の方がちょっと強いのかなって印象はちょっとありますよね、
うんうん、そう。でもなんかそこって素晴らしいなと思って、もちろん作曲家が意図してることをやった方がいいとは思うけど、
はいはいはい、
それにプラス何か味付けをして、それにちゃんと刺激されて、
はいはいはい、
自分でちゃんと認めて帰れるっていう、
うん、
そのギロックがいたっていうのもあって、あんまり名盤っていうのはこう指定したくなくって、
うん、
まあ、この曲その速度表示とかがテンポの指定が大まかにしか決まってないっていうのもあるんで、うん、まあ、その人なりのこうなんだろう、味付けというか個性が出る曲、
はいはいはい、
ね、本当に10人いたら10人違う演奏するであろうなというような曲なんですよ、うん、その音数も少ないから余計にそういうふうに思う曲だから、はいはいはい、まあ、そのギロックのこうまあなんていうんですかね、この考え方とか理念とかにその準じて、やっぱこの名盤っていうのはもう自分で決めたりとか、自分の演奏が名盤だったりとかするんじゃないかなと思って、
うん、
あんまり名盤っていうのをおすすめしたくないなと思っていて。
なるほどね、
うん、なんかその人なりのカラーとかで秋の色付けっていうのができれてればいいのかなと思った、そんな曲ではありますね。
なるほど。 CD も意外と少ないっちゃ少ないんですよね。
そう、うん、割とたまに弾いてる人とかね、 YouTube とか、うん、あとね、TikTok とかインスタとかで曲が短いんで、
はいはい、
3分ぐらいに収まっちゃうから、
ね、
そう、だから弾いてる人多いんですけど、うん、 でもね、やっぱあんまり入れてなくて、でもね、うん、いつか入れた曲が出たら面白いなとも思ったりはしたんですけどね。
だからギロック特集みたいな CD だったら、うん、まとめてあったりするけど、うんうん、この曲単体でとか、なかなかあんま取り上げてないんですかね。うん、
なので、
まあ、日本人はでも結構その、さっきの YouTube じゃないけど、意外と弾いてる人はいるんですけどね。
うん、
アメリカとかそっち側の方って、僕はまあ結局見れなかったんですけど、
うんうんうん、そう。だから、私はなんかおすすめっていうところでは、その名盤は言わないで、どっちかっていうと、このギロックの叙情曲集の中の私の大好きな曲をあげれようかなと思ってたんですけど、内田さん的にどうですか？
いや、まあでも僕もさっき言ったように、そんなに名盤って言われてもな、みたいな感じのところがあったんで。
うん。
でもだから、この曲自体が結構、その、そうですね、繊細なので、
うん、
まあ、曲自体を楽しむ方がいいんじゃないかな。うん、で、まあ確かにみんなのね、自分なりの秋のスケッチっていうのをこう演奏するのいいんじゃないかと思いますよね。
うん、
だこのキャリアで93年まで生きた割には、だ曲が少ないですよね、うん。作曲した曲っていうか。
だからピアノ曲とか本当に小さい曲が多いかなと思います。だからやっぱ教育に力を入れながらも作曲をしてたっていう状態だと思うので、うん、やっぱ曲数は少ないんですけど、曲数が少ないからこそ彼のなんだろう、この温厚さとか、あとはね、うん、尊敬される意味なんていうのも分かったりするかなと。多分ね、うん、きっと誰が弾いてもね、優しい笑顔で見守ってくれそうじゃないですか。
確かに。
うん。だから、そういうのをね、こう感じながら。
いや、ね、すごいですね。なかなかね、そこまでにはいかないかもしれないですね。
本当ね、そこまでいければいいなと思うんですけどね。
いや、こう、やっぱりクリエイターとか作曲家のエゴとして、こう弾いてほしいとか、こういう意識で作ったが、まあ出ちゃいますよね。
うん、
で、それがなければ、作曲家にならないんですよ。
う
ん、
まあそうですね。
基本的に。
うん、
すごい、なんか物を作るっていう方向に行かないんだけど、
うん、
だから、どっちかっていうと、あ、それもありなんだって、その自分のだって作ったものを、ある意味壊される可能性もあるわけじゃないですか。
うんうんうん、そう
ですね。でも壊されても、あ、それもいいねって言える、その、心の広さっていうか、
うん、
だから見習いたいですね、やっぱり。
すごい、うん、本当にすごい作曲家ですよね。ちなみにね、このね、ギロックの曲で、その叙情曲集の中にも入ってる曲なんですけど、
はい、うん、
色褪せた手紙っていうのと、
はいはい、
荒れ果てた舞踏室っていう曲なんですけど、すっごいいい曲なんですよ。
なるほど。それ聞いてないな。
私これでめっちゃ踊ったりとか歌ったりしたいわ。で、もうこれだけで一個 PV 作れるんじゃないかって、うん、もう一瞬でこの荒れ果てた舞踏室っていうのと色褪せた手紙っていうのが一瞬でわかる。最後には色褪せた手紙では涙するし、荒れ果てた舞踏室ではなんかいきなりなんか現実に帰ってくるみたいな、一瞬だけこうタイムスリップしてなんか帰ってくるんだけど、最後には現実に帰ってくるみたいなのがわかる。
なんか
本当にすごくいい曲なので、ぜひ聴いてほしいなと思ってます、
うん、ぜひ内田さんもチェックしますね。じゃあ
はい、聴いてみてください、うん。まあ、というわけで、うん、今回ギロックを特集したわけなんですけれども、はい、実はですね、またちょっとこのギロックとは関係なくて、
うん、
お知らせがありまして、先週の放送の時にもお伝えしたんですけれども、
うん、
ピアクラシックの秋号にてこのアンコールクラシックが取り上げられております。嬉しい。
素晴らしい。
そう、嬉しいです。まあ、というわけでですね、まあ、ピアクラシックさんがまた取り上げてくださったというのもありますし、
はい、
ピアクラシックさんにはね、いっぱい秋の、まあ、秋といえばね、芸術の祭典が、うん、そう、芸術の秋と言われるぐらい、まあ、芸術の祭典というか、はい、クラシックのコンサートもたくさん行われてるので、う
ん、やっぱり多いんですね。
多いと思います、うん、やっぱクラシックのね、よく看板見ますもん、駅とか行っても、
うんうんうん、
そのコンサートやりますよ、こういうのやりますよっていうのが出てるので、まあ、そのピアクラシックさんがね、ぜひ取り上げてくださいというわけで、いくつかコンサートをいただきました。うん、まあ、ギロックとはちょっと関係ないんですけども、はい、クラシック初めての方も行きやすいようなコンサートを2つほど、伺ったので、
はいはい、
ぜひぜひ皆さん行っていただけたらと思います、
うん。
まずはですね、サントリーホールで行われる、アーククラシックス。
はい。
そう、まあ、サントリーホールを中心に、アークヒルズ、っていう、まあ、ビルのその界隈があるんですけども、
うん、
のところで音楽を盛り上げる街の音楽祭 っていうのをとやっているらしいんですよ。でそれが9月の30日から10月の4日まで行われるんですけども、うんうん、そのアークヒルズミュージックウィークっていうのがあって、うん、そこのオープニングでとサントリーホールアーククラシックスっていうのをやるそうなんです、はいはいはい、まあ、2018年から毎年開催されてるとっても豪華な音楽祭なんですけども、うん、今回はですね、まあそのいろんな国内外のアーティストが来るんですが、
うん、
とピアニストだと辻井伸之さんですとかが登壇されたりとかしてピアノを弾かれると。
はいはいはいはい。
そう。で、まあ、その一つのコンセプトとして、まあ、そのアーティスティックリーダーたちに、うん、世界で活躍されるその音楽の仲間たちが大集結して、
うん、
で、みんなで音楽を奏でるっていう、すごく素敵な演奏会があるそうなので、初心者でもぜひ楽しめますよっていうことだったので、ぜひぜひね、興味がある方、サントリーホールとアーククラシックスって調べてみてください。うん、アークっていうのは ARK、大文字で ARK って調べて、はいはいはい、クラシックスはそのままカタカナで調べてみると出てきますので、うん、ぜひぜひ、足を運んでみてくださいね。で、もう一つ、二つ目がですね、うん、BBC プロムスジャパンっていうのがありまして、はいはい、まあ、そのロンドンを中心に毎年、夏に行われる世界最大級のクラシックのミュージックフェスティバルなんですけど、うん、BBC プロムスっていうのがあるんですけども、とそれの日本公演が、2019年に初開催されて、はいはい、で、まあその2019年っていうとその後にね、コロナっていうものがあったりしたので、まあ3年ぶりの、
なるほど。そんなに空いちゃったんですね。
そうなんですよね。まあやっぱね、そういうのが結構多いのかなと思います。
うん、
うん、なんかそういう、こう、祭典が、やっと3年ぶりに再開するっていうのが結構今回、クラシック界でも多いと思うので、ぜひね、そういうのもちょっと注目して、
うん、
見ていただけたらなと思うんですけれども、そのこのプロムスが、まあ、3年ぶりに、開催されるということで、まあ、今回はですね、スミノさんってわかりますか？ショパンピアノコンクールのファイナリストだった方ですね。と、彼が、登壇されて、東京21世紀管弦楽団と一緒にコラボで、出演する、うん、まあセミファイナリストか、ショパンピアノ国際ピアノコンクールでセミファイナリストで、
はいはいはい、
彼が登壇されるということで、まあね、 YouTube がね、カティンっていうYouTuber として、
はいはいはい、
活躍されてるので、まあ、100万人超えとかなので、
すごいですね、
そう、もう本当にもう YouTube でも有名人だと思うんですけどね、この祭典にも登壇されるということで、うん、ぜひ注目してくださいって連絡が来てましたので、ぜひぜひね、皆さんもそういうところから、まあ、特に一番最初から、コンサートに行くのが、結構抵抗があったりとか、うん、どういうのを聞いといたらいいのとか、いう方がいたらね、ぜひぜひ、カディさんのね、はいはいはい、YouTube とかもね、見ていただけたら、こんな感じかって思うと思いますし、前のね、Q&A とかでも、
はい、
コンサートに行くときに、うん、まあ、どういう格好してたらいいのとか、
あ
と、
ありましたね、
寝ちゃったらどうしようっていう、いろんなね、うん、疑問投げかけてくださった方いたので、ぜひそこもね、参考に、
うん、
うん、行っていただけたらいいかなと思います。で、そしてですね、またちょっと違うんですけど、うん、ついこの間、Spotify、
うん、はいはいはいはい、
で、特集されたんですよ。
おお、素晴らしい。
すごい。まあ、ね、ポッドキャストとしてね、はいはい、ポッドキャストの方でもやってるんですけど、Amazon Music だったりとか、Spotify でも、私たちの番組って配信同じようにしていて、うん、Spotify のね、なんか月間おすすめ、
はいはいはい、
なんか、ポッドキャストっていうので、
はい、
私たちの番組取り上げられまして、
僕も Twitter で見ましたよ。
そう、Spotify Japan でもびっくりしちゃって、ね、ディレクターがめっちゃやばいですよみたいな感じで連絡が来てて、
ありがとうございます。
嬉しいですね、うん、いろんな人に聞いていただけるの嬉しいので、うん、私たちもね、番組盛り上げていけるように頑張りたいなと思いますので、うん、ぜひぜひね、番組へのご感想だったりもいただけたらと思います、
はい。
まあ、そんなわけで、番組へのご感想だったりとかは、うん、番組の SNS でぜひいただけたらと思います。SNS は2つあります。
うん、
まずはツイッターです。@アンコール アンダーバークラシック、アットマーク、ENCORE、アンダーバー、CLASSIC です。
うん、
そして、インスタグラムも更新をしています。インスタグラムは、アンコール1029、アンダーバークラシック、ENCORE 1029、アンダーバー CLASSIC です。ぜひ、チェックしてみてください。
はい。
まあ、今回はね、曲がないものでお送りしましたが、うん、皆さんいかがでしたでしょうか、ぜひぜひね、ギロックさんの曲も聴いてみて、うん、で、ピアクラシックさんで特集されてるコンサートも、ぜひぜひ聴いてみてください。
は、う、い、
ん。それでは、本日のパーソナリティは、岩井萌と、
内田でした。
ブラビー、さよなら。